バスケ雑誌ダブドリがお送りするポッドキャスト、トラッシュトーキングセオリーへようこそ、ダブドリ発行人の大柴です。そして相棒はこの方、怪しい海外帰り勢には勝つぞ、ケンジヒルキ とい
まあ、
うわけ
昔の話ですけどね。
で。一応、ツイートをコピーしてきました。ちょっと海外に勉強に行って、日本に帰ったらスポーツビジネスシーンで、引く手あまたで飯が食えると思ったら大間違いですよ。アメリカや欧州のクラブに嘘の役職や練習参加しただけなのに契約してたとかで日本のクラブが信じる時代は終わりました。ちゃんと励め、追い込め、実力つけろ、近道はない。そんな時代があったんですね、ま
あっ
ず。
たっすよ。もう全然、なんか、ちょっとアメリカ行けば、
はい。
日本のクラブ。まあでも今も、割と、遠からず的なところはありますけどね。ちょっと海外に行ったら、日本のクラブに拾われるっていうのは。まあでも、昔、僕が言ってたのは、もう本当に、真っ赤な嘘みたいなところ、お前全然契約なんか一つもしてないじゃんっていうやつが、自分のレジュメ、まあ、バスケットでいうところの職務経歴書みたいな、に、普通にどこどこ、何シーズンでプレイした。嘘つくなよ、お前、みたいな。
そんな、どういうこと、バレなかったってことですか、当時は。そのネット
そう、
もあんま
そう、
りない
そう、
し、みたいな。
そう、そう、そう、そう。で、ネットがないがゆえに、つながりがやっぱ今より希薄。海外と日本のパイプ的なところで行くと。
なるほど。
だからまあ、きな臭い連中はいっぱいいたっすよね。で、まあ別にこれ選手だけじゃなくて、なんて言うんだろうな。ワークアウトコーチ勢とか、まあフロント勢もそうだったんですよ。俺、誰々、選手見たぜ、みたいな。まあ、なんでもいいけど、例えば俺、ジョン・ウォール、この間、夏、ワークアウト、俺がやったんだよ、みたいな。
な
嘘
る
つく
ほど。
な、お前、ジョン・ウォール、フランスにおっただろう、みたいな。
そういうレベルで。
みたいな嘘つきがいっぱいいたんですよ。で、それがなんなら結構拾われちゃって、日本のクラブにいて、ただ問題は、そいつらもう別に、まあ海外に行ってたんで言葉が喋れるってもうこれだけで割と、ね、戦力にはなっちゃう。
バスケチームの運営としてね。
そうそうそう
なる
そう。
ほ
だから、でもじゃあ、そこでじゃあバスケットを日本でも海外でもどこでもいいんだけど、200%、300%打ち込んでたやつと比べると、じゃあバスケットはどうなの？ビジネスはどうなの？っていう話になった時に、その嘘つきとかが紛れ込んでくるから、もうクオリティが下がるんですよね。
なるほどね。
まあ、で、まあ別に今はだいぶそういうのが減ったは減ったけど、僕の言いたいのは何かっていうと、行けば OK じゃなくて、行って頑張れば、チャンスはあるよということを言いたかったんで、まあ今
なる
海
ほど
外に行っ
ね。
てる人たちでもいいし、別に日本にいるやつでも何でもいいんだけど、ちゃんとやれば帰ってくるし、ちゃんとやらんかったらもうバレるよっていう。もうバレますよ、そういう時代ですよ、切られますよっていう。
なるほどね。
夢見てるだけじゃダメですよっていう。
それこそあれですよね。宮田さんとか海外
そう
で
そう
プレ
そう
ーし
そう。
て、あれでしたよね。田臥さんとのチームと独立リーグで戦
そう
っ
そ
た試合をトヨタの人に見てもらってみたいな話でしたよね。
う。そうですね。あの時は、4人ぐらいいたのかな？田臥、宮田、あと、早稲田卒の藤野っていうのと、森下雄一郎。あの辺
そ
が
ん
プ
な
レ
いたん
ー
だ、
し
独立
て、
リーグにってことですか。
そうです、そうです、そうです。日本に。
なるほど。
で、まあ、あの時はもうでもそれこそ海外でプレーするっていう選手自体がすごい珍しかったんで。
確かに。
実はひょっこり、斎藤豊さんとかもプレーしてるっすからね。
そうですよね。ドイツでし
ド
たっ
イ
け、
ツ
斉
で。
藤さんは。す
そう。
ごいよ
切り開いて。
な。
はい、という感じです。
はい。 そんなね、時代も去りつつというかもう去ったのか。そんなもん
うん。
ね。嘘でいける時代は終わり。
はい。
本物が求められる日本の
はい。
B リーグをお伝えしていくこの番組なんでございますが、
そんなハードコアな番組じゃないでしょ。
その前に、ちょっと
は
WB
い。
からお知らせでございます。
は
先
い。
週金曜に発売して、川崎ブレイブサンダースの会場は横浜エクセレンスの会場でもう販売しました。ダブドリボリューム19なんですが、なんと追加の企画が発表になりました。ありがとうございま
お、う
す。
ん。
浅山選手のインタビューと寺島選手のコラムが載る広島ドラゴンフライズさんが、3月2日3日の千葉ジェッツ戦で、試合会場にて W19 を販売してくださるということです。なんとですね、試合会場でご購入いただいた方に、浅山選手特別デザインのブックカバーをプレゼント。そして、ご購入いただいた方の中から抽選で10名様に、寺島亮選手と浅山翔吾選手の2選手サイン&写真撮影会への参加券が当たりますということでね。
おお、
ぜひぜひ、
な
こ
る
のチャンスをお見逃しなく、広島近郊にね、住んでる方は。3月2日、3日、なんだ、写真撮影会自体は3日だそうです。はい。なのでね、
ほど。うん。うんうん。
ぜひその週末に広島の、カードもいいですしね、広島対千葉ですから。
うん、そうですね。
はい。ぜひ足を運んでいただければと思います。はい。
うん。
そんなわけで、ニュースなんですけど、
はい。
めっちゃ少ないんですよね、今週。
なるほど。
はい。
うん。
まあ、なんもんで全然ゆっくりペースでやっていければと思うんですけど、女子日本代表パリ五輪の切符獲得ということで、
めで
お
とう
め
ご
で
ざい
とう
ま
ござい
す。
ます。死の組と言われていたんです
うん。
が、一応ね、まあ、そのランキング、FIBA ランキングがどこまでその正当性というか、真っ当かというね、問題はありつつも、一応ね、カナダとスペインは、日本よりランキング上、そして、ハンガリーだけ下という状態だったんですが、格上とされてたスペインとカナダを倒し、まあ、ハンガリーにはギリギリ負け、2勝1敗で突破となりま
こ
し
れ、本当に死の組なんですよね。だからカナダが日本よりも
た。
ランキング上で、スペインは2023年の、ユーロで準優勝。で、ハンガリーはベスト4なんですよね。マジで死の組でしたね。
しかもハンガリー 見ました。208センチの
う
44番
ん。うん。
めちゃくちゃでかかったです。さすがに女子で208
う
センチは。ちょっともうなんか、大学のザック・イディ見てるぐらいの一回りも二回りも大きい選手をね、相手によく頑張りましたよね。山本選手 MVP で、山本選手と宮崎選手の2名がベスト5という。ございました。見ました？ひるきさん。
試合は見てないですね。
おお、なるほど。ハイライト
試
勢。
合は追っかけれてないですけど、ハイライト勢。
ハイライト勢。
なんで、まあ、あんまりバスケット自体にはコメントができないですけど、でもまあ、うちのチームの子たちがずっと、あのペースで試合をするっていうのにコミットするのがすごいなっていうのは言ってましたね。
いや、しかも代表戦でね、クラブチームでそういう方針とかならいざ知らず。そこ
あ
ま
れ
でで ね、
行くって決めてるのがね、なかなか、すごいですよね。
まあ、やりきれるメンバーを集めたってことなんでしょうけど、まずメンバー発表の時点でね、割と波紋はありましたもんね。小さくね？
そう
み
です
たい
ね。
な。走り勝ちましたね。楽しみです、パリ五輪。はい、そんなめでたいニュースと、もう一つ、これはめでたいのかな？渡邊雄太選手がグリズリーズに移籍になったんですが、まあ、とりあえず初出場で11得点の活躍ということで、まあ、その活躍自体はめでたいかなと。渡邊選手もね、今年プレーオフで見れるかと思いきやのトレードだったんで、まあ、順調ではない年だとは思うんですが、まあ、こっからね、グリズリーズ自体はタンクしてるんで、おそらく出番はあるだろうということで、ここで猛アピールしてほしいですね。
メンフィスに取材に行く言い訳ができたじゃん。
いや、残ってくれればね、 ですよ。
まあ、そうね、今シーズン終わった後にね。
そうそう。今、TTT 聞いてて NBA 見てねえよっていう方にしますと、グリズリーズはね、エースのジャモラントっていう選手が25試合、出場停止を食らって、明けて9試合で、今季絶望の手術になったので、もう今季は勝てないと、だから自前の指名権をね、翌年のドラフトのために、勝率悪いチームの方がいいくじじゃというか、いい順位を取れる可能性が高いので、もう負けていいというシーズンになってて、さらに他も怪我人続きで、点取り屋のデズモンド・ベインもいなければ、ベテラン枠で取ってきたマーカス・スマートもいなければ、デリック・ローズも出たり出なかったりで、全然人がいないっていう状態なんです。ただ、だから渡邊雄太選手が出れるという意味において、非常に今季はいいんだけど、ただ、怪我人がめちゃくちゃいるから出れるという状態で、来シーズン戻ってきたときに、渡邊雄太選手がローテーションに入れるかどうかは、割と今季のね、活躍次第というところだと思いますので。
そうっすね。まあ一番いいのは今季活躍してよそにピックアップされるってことじゃないでしょうかね。多分グリズリーズは複数年で契約結んでる選手がいるんで、そこのプレイタイムを取るっていうのは多分コーチとかフロントもしづらいっちゃしづらいんですよね。
まあそうっすね。
ちょっと NBA の契約形態わかんないけど、プレイタイムが契約に入ってる選手もいる可能性もあるし。
確かに。
なんで。
そうです
まあ、
ね。
いず
そ
れに
こで
せよ
活
活
躍し
躍して
て、
もらわないと
そう
ね。
ですね。まあ、25分11点。数字としては悪くないですからね。2スティール。
そうですね。
ぜひぜひ、これで。まあ、さらにやっぱりね、一番彼の複数年を生んだスリーポイント。ね、ここが戻ってくるといいなと思います。頑張
そう
れ、
です
渡
ね。
辺裕太。そして、ひるきさん、お待ちかねのこの話題でございます。
おい、何？
B モテ王ナンバーワン決定戦がついに終わりまして、集計が終わりました。
僕ね、それもう物申したかったんだ。
おお、おお。
結果だけ見たんですよ、そういえば。昨日の夜中ぐらいに。
も
どうせ話に出るだろうと思って
う。
ね。で、どうなってるんですか？我らがドワイト・ラモス、5位だか6位だかなんか、だいぶ下位に甘んじてたじゃない。
6位ですね。
いやー。で、まあ僕はドワイト・ラモスじゃないんだったら、メイン出るかなと思ったんですよ。割とイケメンの。全然もう箸にも棒にも引っかかんないじゃない、2人と
い や、浅井秀吾もまあ、かなりのイケメンですよ。
も。お、そうなんですか？
7位っていうね。
調べよう。浅井、集合。
茨城ですね。
浅井集合くん？
実物、
ああ、
モデルみ
イ
たいで
ケ
す
メ
ね。
ン、もう綺麗な顔してますね。とっ
と
て
い
も
う
綺麗
こ
な
と
顔してま
で、
すね。
3位ジャック・クーリー入ってますしね。やっぱりこの、まあ当たり前なんだけど、当たり前なんだけど、クラブのファンの頭数が、ね、どうしてもまあ左右しますよねっていうイベントではありますね。
まあ、だから、普通に考えて、比較として考えたときに、わざわざよそのチームのやつに別に投票はしないっすよね。
しないっす。
ファン心理として。
しないっす。
なんか、私普段は琉球大好きだけど、でもドワイト・ラモスがかっこいいからドワイト・ラモスに入れようっていう、なんか、そういうマインドにはならないよね。
ならないですね。
っていうことは、もうそもそも、その企画として、まあ、だから、お祭りですよね。みんなで楽しみましょうですね。結
いいです
果。
ね。でもそれが2つあるのがすごいですよね。マスコットも同じですけどね。
そうだ ね。
言うの悪いけど。
全く同じ理論で 物事が進まれるもん。
そう、最初よく分かってなかったから、最初の年にサンディじゃなかった時にびっくりしましたもんね。サンディしか名前知らないぐらいのレベルだったのに、最初 B リーグの初年度なんか、あれみたいなと思った、よくよく考えたら当時の渋谷は全然 まだまだ人気が下だったというね、なるほどねと思いましたよ、当時。
そうですね。
はい。
だ
まあ、
か
全
ら、
然ね。うん。
いいんですけどね。
金近選手はおめでとうございますなんですが。
ああ、おめでとうございます。
はい。千葉ジェッツはファン多いなという感じ、実証されてるという
そう
感
です
じ
ね。
ではあり
まあ、
ますよね。
ファンの数のなんかアクティブ、SNS アクティブ勢の集計ですね、これは。
そうですね。そういうことになりま
はい。
すね。
バードウォッチングと同じ感じ、鳥のこの、交通量を測るおじさんと一緒っすよね、交差点で。
そう考えると、結構ファンが多い熱いイメージな秋田が意外とこういう投票はそんなしないんだとかね。トップ
興
10
味
入っ
な
て
かっ
な
たん
い
じゃ
わ。
ないですか。
ね。意外
なん
と
かもし
ね。
かしたら、秋田はちょっと、
硬派な
硬派
文
な
化な
の。
のかもしれないですね。
面白いですね。そういう、そういう視点でなんかこの企画を分析していくのはとっても面白いですね。
面白そうですね。で、あとは思ったんですけど、三河とか、まあ、あと仙台もそうっすかね。そんなに得票する方じゃ今までなかったと思うんですけど、まあ、素直になんかファン増えてんのかなっていう気にはなりましたけどね。三河とか仙台っていう名前を見て。
なるほどね。まあそうですね。今までだったらあんまり上位に来るイメー
上
ジ
位
は
にい
ない
る
です
ような
ね。
イメージないですよね。まあ、そういう意味では面白いかもしれない。モ
そ
テ
うです
を
ね。
ナンバーワン決定戦でございます。
なんか、まあちょっとだけこの話、もう少しだけやると、どうやったら、よそのファンが、まあ、投票してもいいかな、みたいになる、なんでしょうね。モテアスレチックトレーナー選手権ぐらいだったら別に
なるほどね。
でも自分のチーム入れちゃうかな。
まあ、それでもね、チーム背負ってたら入れるんじゃないかなって気もしますよね。金近選手は、モテをナンバーワンに輝いたことにより、雑誌アンアンでインタビュー掲載、そして撮り下ろし写真を使用したグッズの販売が予定されているということでございます。
なんかこれ1年目やった時に、宇都直樹が取ったんですよ。で、僕同じチームにいたんですけど、等身大抱き枕作ってましたよ。
なるほど。ああ、そういうことか、グッズって。なるほど
で、
ね。
死ぬほど売り切れてまし
うわい、さすが。
た。在庫が、いや、違う。あ、売り切
ね？
れてたってそういうこと。売れ残ってごめんごめん。
売れ残ってた？あ、そうなん
だって
だ。
めっちゃ値段設定いかれてたっすもん、なんか。万は絶対いってる。で、1万じゃなかった気がするんですよ。
なるほどね。
誰が面白くてそんな野郎の投資に。しかもでかいっすからね。190何本あるっすからね。でかいよと思う。抱き枕
確か
で
に
け
ね。まあ、金
え。
近選手で作ってもでかいっすもんね。なんなら宇都選手よりでかいっすからね。
だから
グッ
ね、
ズ。
在庫邪魔だろうな、も
もう廃棄してるんでしょうね、抱き枕ね。
う。再利用できないですもんね。
確かになんか、グッズとか作っても最悪なんかイベントっていうかね、なんか地域貢献活動で履けたりとかしそうだけど、抱き枕小学生とかに配れないですもんね。
老人ホームとかに配って、老人の腰の支えとかに
きちい。 いやー、モテ男もつらいっすね、モテ男なんのも。
そうっすね。まあ、本人は何も 知らないとこで行われてることが大半でしょうけ
確かに。
どね。
そんなモテ男ナンバーワン決定戦でございました。金近
お
選
めで
手、
とうございます。
おめでとうございます。そしてもうすでに最後の話題なんですね、これがまた。しか
早
も、
いな。
全然大した話題じゃないというよりも、まだ始まってないものの話なんですけど、今日、天
お。
皇杯やりますよってだけなんですが、
ああ、なるほど。
船橋アリーナで千葉ジェッツ対宇都宮ブレックス、沖縄アリーナで琉球ゴールデンキングス対川崎ブレイブサンダースということで、 どうですか、これ。
うん。
ジェッツブレックスとかピックアップゲームにします？
天
あ、
皇
ジェッツブ
杯、
レックスか。は
ま
い。
た僕が天皇杯見れない問題が。
ああ、そうだ、忘れてた。
そうなんですよ。
忘れてた。
え、
え？
なん
はい。
か、やってくんないか、YouTube ないんかな？
まあ、
前みたい
YouTube
に。
ね。そうです
ああ、NHK か。
ね。え、
厳しい。
B3 は見れるんですか？
B3 見れる。
おお、一
え、で
応、
も、
天
うん。
皇杯を見れないっていうのは忘れてたんですが、一応ピックアップしてきたので、福井、鹿児島っていうのもあります。今週。
ああ、福井、鹿児島、ありっすね。
あ、B3 で見るならだいぶね、この興味湧く対決ではありますよ
そうっすね。うわ、天皇杯見たいな。
ね。いや、
し
天
ょうが
皇
ない。
杯はジェッツもブレックスも好調っすからね。まあ、ジェッツこの
あ、
間
いん。
負けたけど。
あ、待って、JBA 公式 YouTube。
え、あんの？
あ、二次ラウンドだけか。あれ
ああ、
は。
なるほ
なんだよ、それ。バスケットライブ。あ、バスケットライブ。いや、バスケットライブワンチャンいけるかもしれないですね。
ど。本当っすか？
いや、だったら前回のも見ろよって話なんだけど。
わ
またこれ、後でメールします。ちょっと、確
かり
か
ま
に
し
動
た。
作確認しないと不安だな。
はい。じゃあ、
はい。
ジェッツ対ブレックスとキングス、ゴールデンキングス対ブレイブサンダースだったら、ジェッツブレックスでいいですか？好調同士ね。
ジェッツブレックスですね。
ですよね。
はは い。
い。じゃあ、来週のピックアップゲームは、いければ天皇杯、千葉ジェッツ対宇都宮ブレックス。ダメだったら B3、福井対鹿児島と。いうことでよろしいでしょうか。はい。というわけで、先週の試合結果と順位表のコーナーでございます。B1 第23節が行われまして、島根と渋谷1勝1敗。島根が連敗を5で止めました。秋田が三河に連勝、仙台が富山に連勝、広島が信州に連勝、宇都宮が長崎に連勝、宇都宮、これで9連勝です。群馬が大阪に連勝、ジェッツとビーコルが1勝1敗。ゲーム2、カイソット選手、キャリアハイ26得点記録しています。サイエンタルバルクは1勝1敗で、こちらのゲーム1を後ほどピックアップゲームのコーナーで取り上げます。ドルフィンズが京都に連勝で、ドルフィンズも9連勝です。川崎と茨城、1勝1敗で、
おお。
茨城が川崎相手に貴重な勝ち星を挙げるという説でございました。で、FE が佐賀に連勝、琉球が北海道に連勝となっています。B1 の順位表です。はい、ついにアルバルクが捉えられました。東地区1位アルバルク東京32勝7敗なんですが、2位の宇都宮ブレックスも32勝7敗で並んでいます。3位、千葉ジェッツ25勝14敗、4位、秋田ノーザンハピエッツ21勝18敗、5位、群馬クレインサンダーズ21勝18敗で以下、仙台、北海道、茨城は貴重な5勝目を挙げています。中地区です。1位、3位、ネオフェニックス34勝5敗、2位、シーホース三河25勝14敗、3位、サンロッカーズ渋谷21勝18敗、4位、川崎ブレイブサンダース21勝18敗以下、FE、ビーコル、信州、富山となってます。富山が単独最下位になってしまいました。西地区です。1位、琉球ゴールデンキングス27勝12敗。2位、名古屋ダイヤモンドドルフィンズ26勝13敗。3位、島根スサノーマジック22勝17敗。4位、広島ドラゴンフライズ21勝18敗。以下、佐賀、長崎、大阪、京都でワイルドカード争いがすごいです、今年。ワイルドカード7位まで5割を超えてますね。
恐ろ
一応、
しい。
恐ろしい。一応、今の順位だと、千葉ジェッツ25勝14敗と、島根スサノマジック22勝17敗、この2チームがワイルドカードに滑り込める予定ですが、島根とわずか1ゲーム差に5チームありますね。
すごいな。
21勝18敗でサンロッカーズ渋谷、川崎ブレイブサンダース、広島ドラゴンフライズ、秋田ノーザンハピネッツ、群馬クレインサンダースが並んでいると。 いう状況です。すごいっす
うん。
ね。
すごい争いですね、これ。
60ゲームですよね。だから残り、今3分の2ぐらいもう消化してるのか。ジェッツはね、怪我とかなければ行きそうな感じはありますけどね。この間の試合を見た
そう
限りは。
ですね。でも、何が恐ろしいって、多分ワイルドカードに絶対に回るじゃないですか。このアルバルクとブレックスの好調派で行くと。まあ7ゲーム差なんで、ここが東地区で。
それもう無理ですもんね。
それが恐ろしいですよね。なんかこれ中地区だったら今ジェッツは2位につけてるっていうことなんで。
そういうことになりますね。
なかなか熾烈ですね。
熾烈です
そ
ね。
して残留争いも熾烈ですね。
残留争いも熾烈なんですが、そう、もうでも、結構この3チームに絞られた感ありますね。ボトム3
それ
に。
がヒリヒリしません。もう3枠確定してる中の残りの1つの椅子をかけて
そうなんですよ。
デッ
4
ド
勝
ヒート
富
しなきゃい
山。
けないっていう。
4勝富山、5勝茨城、6勝信州。ねえ、信州も最近全然勝ってないですからね。
そうですね。いや
どう
は
な
や
るん
どう
で
な
し
る
ょう。
か。
しぶとさを見せてきた富山グラフジーズね、古巣。どうなりますかね。
とうとう降格ですかね。
いや、恐ろしい。恐ろしいので、まだ口にできません
そうですね。
ね。どっかで降格争い試合も見ます？一応、シーズン
そうで
の。
すね。まあ、もっと集まってきたらにしましょ
もっ
う。
と詰まってきたらいきますか。
もっとなんかヒリヒリして、負けた後にもう選手がこの世の終わりみたいな顔をしてるのがいいじゃないですか。
いやー、やりましょう、それで。
というのを見ましょうよ。
ということで、B1 は以上となります。B2 です。第21節が行われ、愛媛が奈良に連勝、福岡が熊本に立てしました。越谷が新潟に連勝、アルティリ山形に連勝、青森が神戸に連勝、岩手と福島は1勝1敗、滋賀が静岡に連勝ということで、福岡対熊本がね、星を分けずでしたね。ということで、まず反対サイドの東ですが、1位アルティ千葉36勝3敗、2位越谷アルファーズ24勝15敗、3位青森ワッツ21勝18敗、4位山形ワイバンズ20勝19敗以下、福島、岩手、新潟となってます。そして西地区、1位、ライジングゼファー福岡27勝12敗、2位、滋賀レックス27勝12敗、3位、熊本ボルターズが落ちました、26勝13敗以下、神戸、静岡、奈良、愛媛となっています。ということで、B2 の場合は上位3チームずつ確定するのかってことですかね。なので、
そうで
千葉、越谷、青森、今んとこ、そ
すね。
して福岡、滋賀、熊本が確定の、ワイルドカードは山形と神戸という状況ですね。
そうですね。西地区はもうこのトップ3つは動かないでしょうね。
そうですね。もう4位の神戸から5割来ちゃってますからね。どこがアルティーリを免れるか勝負が繰り広げられるというね。
だからこれ、なんだ？ 8 と4と5を避けたいのか、みんな。
そういうことになりますね。
それでいくと、今の状態で、8が神戸ストーク
神戸、
ス。で、4が、どこになる
越谷。
んだ？これ。越谷っぽいですね。越谷ですね。で、5が、違うな。
どうなるんだろう。
1-2でやるんですかね、きっと。
ってことは、1日でやるのかな？やばい、そこら辺のレギュレーションを確認しないと、越谷の可能性と滋賀の可能性、があるってこと？
ああ、そう。
あ、違
いや
うい か。
や、いずれにせよ越谷じゃないですか。
いず
4
れに
は
せよ
絶
越
対。
谷。なるほど、なるほど。
4は絶対越谷。で、5が、5が、そうか。5は青森ワッツだ。絶対。
いや、西地区が3チーム強いんですよ。
ああ、そうだ。
だから、熊
西
本
が熊
と
本
近い
か。
がやばいのか。
そうだね。やりたくないんだ ろ
やりたくない。抜けたい。
う。
なるほどね。いやいやいやいや。
アルティーリ避ける合戦面白いっすね。
まあ、避けたいですよね。1チームだけ
避け
3
たい
敗っ
です
か
すよ
ら
ね。
ね。まあ、この間実際ね、ピックアップゲームで取り上げた時も、ちょっともうこれは強いわって感じでしたもんね。
そうっすね。ビースリーにいた時の長崎感がありますね。
確かに。抜けてますね。ちょっ
はよ行ってくれと。
と。本当
邪魔
です
だからっ
ね。
て。
はい。
は
そ
い。
して、その B3 ですね。18節が行われて、八王子が金沢に連勝、福井が湘南に連勝、立川が岐阜に連勝、香川が豊田合成に連勝、三重と品川1勝1敗、山口と東京ユナイテッド1勝1敗、アスフレ徳島1勝1敗、エクセレンスと埼玉が1勝1敗。あ、そっか。で、B3 は昨日試合があったんですね。鹿児島が岡山に勝ってますということで、鹿児島が岡山に連勝となりました。というわけで、B3 の順位表です。1位、福井ブローインズ31勝3敗、2位、香川5アローズ27勝7敗、3位、鹿児島レブナイズ27勝9敗、4位、横浜エクセレンス23勝13敗、5位、立川ダイス22勝14敗、6位、埼玉ブロンコス22勝14敗、7位、徳島ガンバルズ22勝14敗、8位、東京ユナイテッドバスケットボールクラブ19勝15敗で、ここまでが、プレオフ圏内ということです。まあ、B3 もね、面白くなりましたよね、ここ数年。
立川がどうした？立川、僕はずっとフロックだと思ってたんですけど、
強いですね、普通に。
全然落ちてこない。
プレシーズンで手の内を見せなかったってことでしょうね。
まんまと騙されてるじゃないですか。割と業界の人なのに、僕が。
あれですよね。確かプレシーズン見に行ってやばかったみたいな話ですよね。
い
それ
や、
で。
もう話にならなかった。もうダメだ、これは、と思って。
いやいや、シーズン始まるまで手の内見せるわけないじゃないですか、ひるき
い
さ
やー、本当にもうしてやられました
ん。
ね。
面 白いですね。横浜エクセレンスと立川ダイスは、お互いが見に行ける距離の球団だから面白いですよね。盛り上がりそう。
そうですね。
そ
おい。
んなわけで、ピックアップゲームですかね。今週
おい。
は2月10日に豊橋市総合体育館で行われました B1 第23節、3位ネオフェニックス対アルバルク東京のゲーム1を取り上げます。成績的にもレーティング的にも現時点での頂上決戦となったこのカード、特徴としては機動力とスリーという現代的なバスケを志向する3円対インサイドに優位性があって、しっかり守ってしっかり攻める、スローペースが得意なアルバルクという対照的な2チームの戦いということで注目されましたが、ゲーム1に関しては終始3円のペースだったと言っていいのではないでしょうか。セカンドチャンスポイントこそ12対4でアルバルクの強みが出てますけど、リバウンドも3円が頑張って、むしろ2本上回り、さらにね、早いペースに持ってこうってしてる3円の方がターンオーバーが2本少なく、ファーストブレイクポイントも7-0で3円、スリーポイントも11本対6本で3円、最終スコア93対74で3円という3円快勝の内容でございました。個人成績ですが、勝った3円、サーディ・ラベナー22点、ヤンテ・メーテン16点、6リバウンド、2ブロック、デイビッド・ダジンスキー14.5リバウンド、そして輝いてました大浦颯太12点10アシスト、コティ・クラーク11点11リバウンド5アシスト、金丸浩介10点、負けた東京はセバスチャン・サイズ16点10リバウンド、レオナルド・メインデル15点2スティール、アルトゥール・グダイティス15点、ライアン・ロシター11.6リバウンド2ブロック、テーブス・カイ10点でございました。いかがでした、ひるきさん。
いや、前回多分3円のピックアップやった時は、大浦選手が微妙だったんですよ。多分まあ満足いくパフォーマンスじゃなくて、結構厳しいことを言ったんですけど、まあ佐々木選手とか、まあ細川選手はポジションが違うんであれですけど、佐々木選手がまあ怪我をしている影響で、 彼が、まあ、分数も多いですし、
はい。
まあ、おそらくそんなに変えられることも少ないというか、ちょっとや
うん。
そっとでは。っ
はい。
ていう中ですごく伸び伸びとプレイしている印象は受けましたね。ピックアンドロールの判断もすごく良かったし、まあ、ディフェンスとかはね、もともと前回ピックアップで見た時も、すごく激しくやる選手だなという印象はあったので、今回はしっかりと、別にピックアップゲームを、TTT を聞いていないとは思いますけれども、しっかりとリベンジを果たしてくれて、彼のいい面が見れたので、すごく満足はしてますね。試合は、出だし最初の3分ぐらいがミニバスみたいな出だしで、なんかターンオーバーしてみたり、ずっこけてみたり、ダンク失敗してみたり、
確かに。
なのがあったんですけど、その後はね、割と、フィジカルないい試合だったと思います。で、ポイントがさっき大島さんも挙げたように、そのリバウンドがやっぱりアルバルクが非常に強い。で、そこを3円がまあ上回れた、負けなかったっていうのは非常に大きいところだなというふうには思うのと、あとはこう、ちょっとフィジカルな、まあ若干レフリーもやらせてたというか、まあ、そのね、すべてのコールが正しいか正しくないかは別として、割とガチャガチャした試合にはなったんですよね、途中。まあ40分の中で多分15分から20分ぐらいはかなりガチャガチャしてたゲームだったと思うんですけど、ハーディは輝きますね、そういう試合は。
フィリピンに帰ってきたかのような。
生き生きとしてますね。で
い
も、
やー、すご
まあ、
かった。なん
何
か
が、
一番僕が見たラベナの
どうぞ。
試合で一番良かったかもしれないぐらい。
ああ、そうね。よかった、よかった。なんかサーディってオフボールのディフェンスが結構難があるなという印象もあるし、スペーシングもそんなにいい選手じゃないんだけど、なんて言うんだろうな。僕が思うのは、大野コーチが、まあ、ジェッツの布陣と3円の布陣はやっぱり全然違うわけじゃないですか。3円で勝った時
そう
の
です
布
ね。
陣と。で、それをやっぱり全く同じバスケットを突き詰めるのではなくて、今の3円の選手たちに合ったバスケットを提供するオプション、選択肢を与えてあげるっていうのは、やっぱり彼が今日本でトップレベルのコーチだと言われるゆえんなのかなというのは、この試合を見てすごく感じましたね。コーチって自分の哲学だったり、フィロソフィーだったり、戦術だったりっていうのを持つのは、あのコーチはフィロソフィー持ってていいねとか、そういう話ではなくて、そんなのはもうベースなんですよね。ページ1枚目なんですよ。持ってなきゃそもそも話にならないというか、漫画家がペン持ってないのと一緒という
な
か。
るほどね。
で、それがある中でも、今、持ってる選手、自分がいる選手、怪我だったり契約だったり何だったりね、その中で、自分のバスケットだけに固執しないでどうやって選手をこう、当てはめていくかっていうのは、僕はそこが結構いいコーチとそうでもないコーチの分かれ目だと思うんですけど、
なるほどね。
この試合に関してはすごくそれを感じました。で、アルバルクに関しては、アルバルク、そんなに悪くなかったと思うんですよ。3円がむちゃくちゃ良かったのと、アルバルクがシュートを落としていた。結構多分入ってほしいシュートが
で
い
す
くつ
ね。
か、落ちていた。ただ、そのセットプレーだったりとかの質は、アルバルクの方が良かったように見えたんで、僕はセットも、すごくスペーシングも良かったし、ああ、ここを狙いたいんだなっていうのが、意思表示がはっきりしていた。
だ3円のがあれですよね。まあ、あえてだと思いますけど、そもそもセットしないポゼッションが結構多いですもんね。だ
その
東
方が
京
多
は
分
どち
選
ら
手
か
た
とい
ち
う
が
と、
生きるんでしょうね。東京はだから、それぞれの役割がすごくはっきりしている中で、まあ今回は、あまり自分たちに勝利の女神が微笑まなかったというような内容ですかね。まあさすがにね、28%ってスリーポイント別にそんなに毎回毎回訪れるわけではないし、テーブスとかも良かった。そのペイントタッチまでできてるのにフローター落ちちゃったとか、スリーポイントオフェンスリバウンド、まあ得意のね、アルバルク オフェンスリバウンドを取って、そこからキックアウト、スリーポイント、ワイドオープン、入らないとか。結構そういうシーンも見られたんで、その点差ほどひどかったというような状態ではないんですよね。だからヘッドコーチがね、試合後のプレスカンファレンスで何を言ってたのかは結構気になるところではあるんですよね。
確かに
そん
ね。
なにひどいっていう印象もなかったので。で、事実、ね、この次の試合は逆にアルバルクがフルボッコにしてますもんね、確か。
そうなんです。22点差でアルバルクと。
で、数字とかもほぼ真逆になってるんですよね。逆にその次の試合は、3円が3ポイントが26%と振るわずという状態で。なんか、まあ、今、リーグのトップを走ってる2チームにふさわしい、僕はすごくいいカード、いい試合を見れたなという印象ではございました。まあ、点差こそつきはしましたが、やりたいことが、こういうことなんだなというのと、まあ、とにかく、3円に結構感銘を受けましたね。これだけ特徴のある選手たちを上手に使うというか、配置するというか。で、大浦選手が、まあ、今佐々木選手が怪我をしていて、っていう中で、まあ、これだけ、彼本来のポテンシャルなのか、彼が成長したのかはわからないですけれども、これだけ実力をね、発揮してくれる、もしくはね、パフォーマンスが向上してくるってなると、怪我人が戻ってきたときに、すごく選手層に厚みが出ますよね。
確か
うん。っていうのは思いました。だから、プレイオフに向けて結構面白そうかなというのは思いましたね。この大浦選手の
まあ、
活躍を
そう
見
で
て。
すよね。仮にこの2チームがね、プレーオフで当たったら見たいですよう
ん。
ね。現場で
そ
って
うで
感
す
じですよ
ね。
ね。
うん。
金
そう
丸
で
選手
す
も戻ってきました
ね。うん。
ね。
そうですね。出だし。多分、ファーストポゼッション、金丸選手でしたっけ？セカンドポゼッションかな？スリーポイント。右ウ
そう
ィ
で
ン
す
グか
ね。
ら。うん。
ありましたね。
多分。まあ。で、彼も、プレイタイムを抑えつつも、スリーポイント5分の3。結構いい確率なんで、これはなんか使い方的にも、すごくよろしいのではないでしょうか
いやー、
ね。うん。
すごかったな。こういう感じなんですけど、3円。まあ、いい3円を見たからっていうのもあるだろうけど。
そうっすね。いい3 円。
いい3円を見たからではあるでしょうけど、なんか、こう、いい意味でなんか B リーグが良くなってるのの、なんかこう、象徴的なチームだなっていう感じがしましたかね。非常になん
そうっす
か、
ね。
今のトレンドも取り入れつつみたいな、進化する B リーグを代表してるような。
そうっすね。ヤンテメイテン、すごいっすね。むちゃくちゃ存在感あるっすね。ゴ
確か
ール下。
に。いや、201センチとか書いてあっ
そ
て
う
びっ
なんで
くり
す
し
よ。
まし
むちゃくちゃ
た。
パワフルっすよね。ああ、これはすごいわ、と思って。
メイテン、クラーク、
うん。うん。
ダジンスキー。多分、
そう。
誰も、2メ、ん？クラークでいくつだ？みんな小さいっすよね。
メイテンが2メートル、クラークも2メートル1。
ダ
ダ
ジン
ジ
ス
ン
キーが
スキー、
205。
205。
いや、
なる
す
ほど。
ごいな。
なかなか。でも、そんなに、なんか、サイズ的なところを疲れてる感じはしなかったですね。
まあ、つこうとはしてましたけどね。
ああ、そうですね。
アルバルクの方は。ただ、させな
うん。
かったですよね。
うん。そうですね。はい。とて
い
も、お腹いっぱい満足な試合でした。
や
よかった。
よかった。
うん、楽しかった。3円の、オールドスクールな演出に、また、なかなか相変わらずだなという感じは受けましたけどね。
なるほどね。そういうとこが OB は気になっちゃうわけですね。
心地よいダサさね。言っちゃった。心地いいんだ、あのダサいのが。いや、でもいいですよ。そういうチームがないと。みんな同じことやってたらつまらない。だから、今、さっきのバスケットの話と一緒ですよね。ちょっと前までは、だからやっぱ結構、みんな同じことやってんなっていう印象だったんですよ、B1 って。に、
あ、
特
演出
に、
もね。
バスケットもそう
あ、
だ
バスケ
し、演
が？
出も、
あ、
うん。2年前、3年前ぐらいも、みんな同じことやって、 同じことをクオリティ高くできたチームが勝つみたいな。でも今は割と、いやまあこの3円とかもそうですけど、バスケットも違うし、演出も違うし、いいんじゃないですか。まあだから、究極にダサいのは三河ですけどね。
急に飛び火した。
いい迷惑
三河ね、行って、まあ、そう言われると三河とか三遠とか巡ってみたくなるな。2チームとも
だ
ホーム
から、
やってる時行ったりしてね。
近いですからね。すぐ行けちゃいますからね。
ですね。
はしごする人とかいますからね、本当に。
まあそうです
ファ
よ
ンの人
ね。
で。
日程によってはできますもんね。
そう。まあ、変わんないでほしいですね。この辺のチームはね。
いや、そうですよね。アルバルクも相当変わってますからね、ここに来て。
そうですね。アルバルクも昔はむちゃくちゃダサかったですからね。
まあ、もう、そういうことになってきますよね。企業、元
で、
バリ、ゴリゴリの企業チームとして。
そう。あ、だからまあ一番変わったのが多分アルバルクと川崎ですよね。
ああ、確かに。川崎もね、DNA になって。
いや、川崎とか多分古参のファンとか、まあ全員ではないでしょうけど、中にはちょっともやもやしてるファンもいるでしょうね。昔が良かったみたいな。
あの心地よさがなくなってしまったっつって。
そう。それぞれのクラブがいろんな形で進化してますよね。
そうです
うん。
ね。
はい。
結構
果
で
た
なん
して、
か、
うん。
アルバルク、誰が総合でディレクターなんだろうって結構気になるっちゃ気になるんですよ
ああ、どっか外注で入れてるんじゃないですか、さすがに。
ね。まあそういうことっすよね。なん
うん、
か、
多分。
なんとなくアルバルクって聞くと、ちょっとこう、なんか、野球でいうとこの巨人とか、
そうですね。
ね、なんかちょっとこう王道金持ち的な、正
う
統派金持ち集団みたいなイメージを
ん。
持っ
うん。
てたじゃないですか、今まで。
はいはいはい。
結構なんか演出
うん。
が、なんかそんな王道系じゃないというか、
うんうんうんうんうん。
会場が、割とね、なんか独自進化を遂げてるんで、どういう人がどういう方針でディレクターやってんだろうなっていう結構気になってますね。
責任は重いですね、その代わり、そのディレクターさんも。
確かに。
お前のせいでアルバルクこうなっちゃったんだっつって
そうですよね。なんかね、名前に、まあ親会社のプレッシャーとかもひょっとしたらあるかもしれないし、なんかこうね、名前の重さに負けない演出チームという意味で。そんなわけで、最後バスケ関係なくなっちゃったけど。まあでも今年楽しみだな。宇都宮もいいし、ね、千葉ジェッツももちろんいいし、他にもね、いろんな、まあ三河もね、あれだし、なかなかこれ、チャンピオンシップ面白いんじゃないですか？
いや、いいと思いますよ。だから、そんな、ちょっと、まあ、名古屋はね、すごく今好調で、いいバスケットもしてたんで。でもやっぱちょっと島根が見たいですよね。プレイオフビュフォードを見たいですよね、また。
いやー、見たいっすよね。一回それこそアルバルク食ってますもんね。一昨年かなんか。
そうですね。プレイオフビフォード、ちょっと、えげつないっすもんね。
確かに。
楽しみですね。
っていうか、また下手したら同じカードもあり得るのが。今だと、あれ
そう
か、
ね。
三円対ビフォードって失礼だな。三円対島根。
そうだね。三重島根ですね。はい。
ですね。
で、アルバルク、
千葉？
千葉。
えぐ。アルバルク
ちい
千葉、お
な。
互いに、まあ、千葉はね、出足の成績が悪かったから、もうどことやってもね、こう当たって砕けろっていうつもりでいくでしょうけど、トヨタっていうか、アルバルクからしたらいい迷惑ですよ。千葉かよって感じですよ。
これなんか下手したらあれじゃないですか。3位に回ると三河とやれるんですよね、多
ああ、なるほどね。
分。だから、ワンチャン、なんか、その
あ
辺
る
の
か。
最後の3区、プレイオフの順位合わせとか。まあ、やらないだろうな、日本は。
そうっすね。まあ、西地区の存在もありますからね。今だと地区の王者が3位とやれるんであれば、琉球が三河とやるってことですね。どの道。
ああ、そうか。 そうだ、そうだ、そうだ。1、ああ、そうか、そうだな。
そうですね。
1ワイルドカード、1ワイルドカード、1、3位。あ、1、2位か。2位の1番ドベと、1位の1番ドベか。
なるほど。
なるほど。
いや、す
そっ
げえ
か、そ
わ。
う。
楽しみ。
なんか、まあじゃあカード狙えないっすね、これね。
そうっすね。
もうほぼ狙えないっすね。もうベタどこ勝負っすね。
そうっすね。
まあまあ、その方が面白いっすね。
いやー、千葉、東京、見たい。見たいけど、ファーストラウンドでいいのか。
本当ですよね。
いや。ひるきさん、あ、そっか、まあ、ひるきさんもね、ヨーロッパのシーズン次第で、この辺ね、どこにいらっしゃるか分かりませんが、
そう
私も
ね。
もしね、ひるきさんいなければ、リポート頑張ってしますんで。
あ、いいですね。あ、てか、そうだ、取材行きたいんだと。
ね それも 楽しいです
そう
よ。こ
ね。
んだけいいカードだったらね、取材もね。
うん。プレイン、それこそこんだけいいチームが B リーグ増えてきたんだったら、プレインやっても面白そうですね。
確かに。プレミアと
うん。
かちょっとやるかもしれないですよね。
そうですね。今、ユーロリーグもプレインありますからね。
ああ、そうなんです
1
ね。
から6が確定で、7、8、9、10がプレイントーナメントですね。
なるほどね。
NBA と一緒ですよね、多分。あ、
暑いっすね。
B リーグの、まあ今、リスナーさん B リーグのファンも多いでしょうから、説明すると、NBA とか今、ユーロリーグはプレインっていうのがあって、まあプレイオフ、だいたい1位から8位が出場するのが、まあ世界でも結構オーソドックスなプレイオフのフォーマットなんですけど、そこの、7番目と8番目の枠を、レギュラーシーズンの7、8、9、10のチームで、
2枠争うと。
そうです。それがまあトーナメント形式だったり、2戦先勝だったりとか、まあフォーマットはまちまちなんですけど、そこを争わせるという、プレイントーナメントというのが今割と世界で導入され始めてきてて、だからそれで行くと、今期は、なんと、もし今期それがあったのであれば、渋谷と川崎が復活をして、
なるほど。
よりわけのわからない状態になる。
確かにそういうことになりますね。
いやー、楽しそうだ、それは。まあ、
すご
今
い
期
では
ない
す。
んで、あれですけどね。
まあそうですね。
うん、
はい。この番組では各コーナーのスポンサー様募集中です。ご興味ある企業様は X でご連絡ください。そして聞いてくださっている皆様、ご意見、ご感想は X でハッシュタグトラッシュトーキングセオリーでお願いします。というわけで、とこの方行きましょう。ポニー、
ほ
ト
い。
ニコさん。バレンタインデーですね。今年の投票は、本命浅井くん、かっこ茨城。対抗ラモス様、かっこ北海道とばっかり思っていたので、結果を見て拍子抜けしています。アンアンラモス様はいつになったら見れるのでしょうか。見たすぎる。
だから、アンアンラモス様乗せたら、アンアン多分フィリピンの女の子たち、日本にいるフィリピンの女の子たちもバカ売れすると思いますよ。
確かに。
で、今ほら、紙媒体って多分めっちゃ売れ行き落ちてると思うんですけど、どうなんですか、実際、雑誌とかって。
いや、落ちてんじゃないですか。雑誌はやっぱりね、広告がネットにもう取られちゃってるからきついって言いますよね。
うん、っていうところで行くと、現物が多分欲しいじゃないですか、こういう系のやつって。
間違いないですね。
買うと思うな、俺、フィリピンの女の子たち。
取
はい、
るか
まあ、ということで。
な、
来年、だもう出なくなっちゃいますからね、ラモスさんも。
そうですよね。
もういいよ、そんなの、つって。ラモスさんがどんな人かも全くわかんないですけど、僕は。
いや、すごいですよ。でも、あのマスクであのムキムキ具合っていうのはね。
すごいですね。はい。
ゆうさん、岡山対横浜の感想ですが、岡山の調子が上がっているだと思います。ですが、岡山ファンなので欲目があるかと思い、鹿児島戦を見て感想を投稿しようと思っていました。鹿児島戦は残念ながら連敗でしたが、ゲーム1、2、どちらもかなりの点差を追い上げ、特に2ではかなりの接戦でどちらが勝ってもおかしくない状況でオーバータイムまでもつれ込み、会場も1500人とは思えないほど熱狂に包まれ、曲者岡山をアピールできたかなと。 今年に入って特にチームバスケと最後までインテンシティを高めて諦めない粘り強いディフェンスなどトライフープらしさが戻ってきていると思います。まだまだ課題はありますが、やるっきゃない。で、来週の香川と瀬戸大橋ダービーに挑みます。戻りますが、横浜戦は岡山、横浜が岡山を少し舐めていた感と、岡山の調子が上がっていた結果かなと思います。長々と失礼し
な
まし
るほど。
た。まあ、鹿
なる
児
ほど
島と
ね。
オーバータイムじゃ確かにね、いい状態でしょうね。
そうですね。まあ、この
はい。
先も頑張ってほしいですね。なんかまあ、さすがに今のこのね、10試合近く負け越してるほどは戦力ダウンはしてないかなという印象はあるんで、まあ、調子が上がってきてくれるといいですね。
いいですね。森さん、夫、久しぶりの投稿になります。トライフープが今年に入り、ようやく好調になりました。向井選手が復調して、ガード陣のスリーポイントとディフェンスが安定したこと、オフェンスはサミュエル選手のドライブを軸にした展開が刺さっていることが要因かなと感じています。プレーオフ進出のハードルは高いですが、まずは来週の香川戦で天敵、ラバネルを封じ込めて、勝ちをもぎ取ってほしいです。かっこ今シーズン最後は岡山ホーム観戦予定。なるほど。いいですね。みんなで上がってるというね、ことですね。ウッシーさん、配信お疲れ様です。いつも楽しく拝聴しております。トークテーマへの投稿です。さて、私はこの度 B リーグのコートデビューすることができました。神戸ストークスのチアスクールが企画する大人チアが2月11日の神戸ストークス対青森ワッツ戦、青森ワッツ戦オープニングイベントの一環として行われ参加してきました。初めましてな人たちとダンスレッスンや当日直前までワールド記念ホールの外でみんなで、ね、練習したことは何も分からずにいろんなことに夢中になった学生時代を思い起こさせ心から楽しいと感じるものでした。そして何より踊り終わった後に観客席から聞こえる拍手は感動の一言でした。かっこ私はカエルでしたがそれでも大きな拍手が聞こえましたっていうのは、カエルの着ぐるみの中にいたっていうことですね。
なるほどね。
試合に行くといろんなパフォーマンスがコート上で行われますが、選手、チア、出演される方や関係者には今後より一層大きな拍手で感謝したいと思います。素敵な観客参加型イベントを企画を準備してくださったチーム、スクールの関係者に心から感謝しています。さて、お二人への質問ですが、
おい、
B
今
リーグ
更。
に B リーグにあったらいいなと思う観客参加型イベントでお願いします。モッパー競争やシュートチャレンジをよく見かけますが、アメリカ、ヨーロッパ含む各国のバスケを見てきたお二人のご意見があれば伺いたいです。バスケの競技自体への質問でなくてすみません。賛否両論あれど、いろんな切り口でバスケの入り口、その方が広がればいいなと思ってます。それでは気温の変化の大きい季節ですが、どうぞご自愛ください。長文失礼いたしました。ということなんですが。
何でしょうね。まあ、どうぞどうぞ。
富永選手の試合を見に行ったじゃないですか、年末年始に。で、向こうので、なんか多分目隠しして落ちてる現金を観客の現金なのか、落ちてる何かを拾うと現金が漏れるのか忘れちゃいましたけど、観客のこの歓声を頼りに、なんか目隠ししながら拾うみた
めっ
いな
ちゃ
の
面白い、
で、
それ。
で、それで多分ね、すごい割と100万円とかなんかそういう 100万言い過ぎかもしれないけど、結構いい額のお金だったんですよ、確か。で、やっぱり額が大きいと結構盛り上がりますよね。
面白いですね。
観客熱狂してまし
うわー、ってことですよね。
たね。
面白そうですね。僕、参加型イベントじゃないですけど、この間ツイッターに、ちょっと気になる人は探してみてほしいんですけど、キスカムあるじゃないですか。
ありますね。
で、キスカムにラテン系のおじさんと若いお姉ちゃんが、こう、もうぶっちゅうしてるのをキスカムにブワー抜かれて会場がうわー盛り上がったら、それに気づいたおじさんの方が、パって上のスクリーン、大画面のスクリーンを見て、青ざめて、チューをやめて、その女の子と知らないふりをして、まあ、多分浮気してたんでしょうね。
いやー、それ受けるわ。
それがもう SNS にも投稿されて、みんな笑いの絵文字ばっかりで
いやー、自業自得とはいえって感じ
す。そうね。
です
まあ、キスカムで、スポーツイベントでキスカムで何万人の中から抜かれると思わないよね。
ね。確かに。いや、でも、キスカム盛り上がんないだろうな。日本でやってくれんのかな？今、だいぶ、どうすか？変わった？やってくれ
い
る感じ？
やー、微妙じゃないですか。沖縄ぐらいじゃないですか、盛り上がるの。
逆にキスカムで誰もしなくて盛り下がるみたいになりそうだもん
そうね。なんか、まあ文化的なもんですからね。そんなにこう、
そうで
中
す
と
よ
か
ね。
ね、こう、人前ですることが、なんか、ちょっと、小恥ずかしいというか。
そうですね。
なんか何がいいですかね。嫁さんが旦那さんに、ビンタしたり、デコピンしたりとかの方が盛り上がるかもしれないですね。
やだな、それ。抜かれるとぶん殴られるみたいな。
頼むから来ないでくれ、みたいな。まあ、そんなとこでしょうかね。あ、そうだ、それで思い出した。ね、あのね、バスケットライブでもね、昔はね、金持ちのおじさんとかがね、若いキャバクラのお姉ちゃんとかを連れてコートサイドとかに座ってたんだけど、今はほら、バスケットライブとか、河村勇輝くんのせいで、どんどんテレビとかに出るようになっちゃったから、バスケが。
確か
コート
に。
サイドがもう、そういう場所じゃなくなっちゃって。嫁にキャバ嬢と試合行ってるのバレたから、もう俺行けなくなったわっていう連絡とか来て、いや、知らないっすよ、そんなの、みたいな。
いや、でも、どんどんそうなるでしょうね。
なんか、なんていうんだ、収入に見合わない遠い席で座ってる人がいたら、そいつは多分ちょっと、きな臭いことしてるってやつだ。
いやー、目ざとく見つけられるからな。しかも俺、全然やましくないんですけど、コラムをうちで書いてくれてる渡辺沙織さんが、まだ当時 B リーグを生で見たことないとかっつって、連れてったんですよ。急遽だったんで、二人だったんですけど、まあ、普通にスクショさらされるってのもあれだけど、何やっ
別に
てるん
悪い
で
こと
す
し
か。
てないから。
悪いことしてないからあれなんだけど、スクショガンガン来てメンションされましたね。
いや、しかもね、テレビの人って、みんなね、テレビの人の心理を分かってないからあれなんですけど、テレビの人って、やっぱり画面には、まあ、それなりに目にとって良いものを映したいわけじゃないですか。で、いくらね、世の中がこう、ルッキズムだなんだら、その外見だけで評価してはいけない。とはいえ、まあ、外見重視なのがテレビじゃないですか。っ
まあまあ確かに。
ていうことでいくと、可愛いお姉ちゃん連れてたら、それは抜かれるのは、まあ、確率は高いわけで。
確かに。
だから、見え張って前の方に座るなよって感じですよね。
そうっすね。
おじさんたちも。まあまあまあまあまあ、いいんでしょうけどね。それも覚悟の上で皆さん。
代表戦なんか一
で、
番ダメっすね、そしたら。
ああ、ダメですね。もうな、地上波入っちゃいますからね。で、
ねえ。
渡辺沙織さんは NBA から B リーグもたしなむようになったんですか？
なった
全
んじゃないですか。今、どんくらい見てるかわかんないけど、それなりに見てるはずです。
然。あ、そうなんですね。
ただ
なん
ね、
か、
あの人、イタリア人と結婚したんですよ。なもんで、イタリアと行ったり来たりしてるから
あ、など
う
る
でしょうっ
ほど。
て感じです。
それどころじゃないの。
それどころじゃないというか、BD ライブ見れないんじゃないかみたいな。
ああ、僕と同じ現象ってことですね。
現象が起きてるかもしれないですね。
なるほどね。え、メンフィスのファン。
メンフィスのファンというか、メンフィスのファンですし、ジャモラントハイリのメンフィスのファンですね。
そうだ。いや、なんか、ぼんやり覚えてたんで。
だから今シーズンはずっとハートブレイクしてます。25試合出場停止からの
復
ようや
活
く
した
帰って
か
き
と
た
思
と思っ
い
たらい
き
な
や。
くなるっていう
そうね。なんか、どうだった？僕 NBA チームがある街に、あ、まあニューヨークには住んでたことありますけど、なんかニックスってあんま僕は好きになれないんで。どうなんですかね。自分の応援してるチームがもう今季タンクって決めたら、違うスポーツチームとかを、こう、 だからメンフィスとかだったらテネシー・タイタンズでいいや、みたいな今年はってなるんですかね。
いやー、でも時期ずれてか、タイタンズの方がすぐ終わっちゃうから
まあそうですね。アメフト一瞬で終わっちゃいますからね。
な。あ、
いや、だ
いや、
から
だ
なん
か
か、
らでもやっぱり見る、なんだろう、無理してまでリアルタイムで見なきゃみたいなのはないですよね、やっぱりもう今の状態のグリズリーズを。
大柴さんでも？
はい。
ああ、なるほどね。
今僕はその力を富永啓生のネブラスカ大学に振ってます。そこはもうリアタイできる日は必ずリアタイ見てみたいな。
ESPN プラスですか？
BTN です。ビッグテンネットワークです。
ああ、そんなのがあるんだ。
は
なるほどね。
い。うん。
ああ、でも、カレッジのリアタイ楽しくないですか？もう熱気がすごいから、
まあ
会
そうっ
場
す
の。
ね。はい。
なんか、ネブラスカ、女子も今好調なんですよね。どっか強いチームに勝って。
そう。なんだっけな、ケイトリン・クラークでしたっけ、めちゃくちゃなんか本当、
あ、アイオワ大に勝ったんですよね、確かね。
そう、アイオワ大のエースがとんでもないやつがいるんですよね、確か。まあだけど、
そう、お
そ
化け
こ
みたい
に、
な上手なやつがいるんですよ。
それに勝ったということで、確かね、アイオワはだからもうランクついてて、2位とか下手したら、そんぐらいのランクがついてるとこを倒したってことで大騒ぎになってましたね。
なるほど。男女共に
ああ。
NCWA トーナメント出てくれたらいいですね。
いやー、出てほしいですね。うん。
はい。
はい。続きまして、中畑さん。信州、茨城、富山で残留争いをしています。私は広島ブースターで J リーグはサンフレを応援しています。サンフレは2017年に森保さん、かっこ現代表監督からヤン・ヨンソンさんに監督交代をして J1 残留したことがあります。B リーグにおいてシーズン中のヘッドコーチ解任是非について聞いてみたいです。
どうなんですかね。だから、まあ、選手、まあ、ロ
うん。うん。
スター次第ですよね。だから、ロスターが壊滅的なのに、ヘッドコーチを首にしましたって言って、ごまかしが効かないパターンと、もう、選手はそんなに悪くないんだけど、もう、いかんせん不仲で、ちょっと気持ちを入れ替えなきゃなっていう場合には効果があったりしますけど、
そうですよね。あとはサッカーって、試合前にやることも結構影響ありそう。僕、サッカーそんな知らないのに言うのもなんですけど、人選があってフォーメーションがあるじゃないですか。で、その後って時間止まらないから、まあ、かなり選手に任せることになりますよね。
そうですね。
バスケは試合中のこの判断とかも結構ヘッドコーチ試されますよね。サッカーより
そうっ
も多分おそ
す
らく。
ね。サッカーの方が、
うん。
なんか、アンパンマン新しい顔用の感じはありますよね。
そうですよね。
もう首だけすげ替えて、
はい。
まあ、とりあえずみんなを一回黙らして、新たな
うん。
スタートみたいな。
ですよね。
バスケの場合はよりダイレクトになんかメスを入れる感じですね。ヘッドコーチの解任ってなると。
まあそうですね。
まあでも結局は選手がプレーしますからねって思っちゃいますけどね、僕は。ヘッドコーチしてる身で言うのもなんですけど、GM とか。結局もう選手が主役で、選手が試合を決める。まあもちろん GM とかコーチの役割って、じゃあ小さいかって言われたら全くそんなことはないけど、まあ、そもそもちゃんとしたロスターを持ってなかったりとか、そのロスターをね、作り上げる作業っていうのを怠っていたら、なんぼヘッドコーチ呼ぼうが、グレッグ・ポポビッチさんを呼ぼうが勝てないもんは勝てないし。
まあそうですよね。
でもこれ、なんぼやっても勝てないもんは勝てないしって割り切れないで、ドツボにはまって病んでヘッドコーチを辞めていくコーチの方とかも結構いらっしゃる。
ああ、なるほど。
と、あとは、その逆のパターンで、こんなんじゃ勝てないよね、この選手じゃ、とかってブチブチブチブチ。いや、それお前のせいもあるからっていうバランスが分かってない人とかも結構いて。
ああ、なるほど。
ちょうどその塩梅がやっぱ、そのコーチに携わる者としての、 バランス取りは難しいなぁと、常々感じますね、僕は。
なるほどね。まあそうっすよう
ん。
ね。
ドツボにはま、そうね、ドツボにはまっていく人は、なんか新聞中とかでも B リーグで、うわぁ、闇にまみれてんなぁ、みたいな顔の人たまにいますもんね。
まあそうっすよね。
あんまり NBA はそんなに非等感漂ってる人そんないないっす
いや、でもやっぱりいますよね。
よね。い
て
ま
か、
す。
いますし、やっぱりシーズン中、アメリカはバンバンクビにしますからね、シーズン中に。
そうですね。まあ、あとメディアが尋常じゃない書き方しますもんね。
はい。あと、多分、あれっすね、もう、スターの発言力がえぐいから、病むやつ多いと思います。なんか、そんなっていう、多分。
それ、どこのダービンハムの話ですか？
ダービンハムは病んでんのかな、あれは。よくわかんないけど。まあよくわかんないけどね。でも、やっぱりレブロンいたら気は使いますよね。それはね。あれだけの
使
実
う
績
であ
っ
しょ
てね。
うね。レブロンが割と物分かりのいい人でよかったですよね、まだ。
いや、まあそうっすよね。言うっていうかなんだろう。パッシブアグレッシブとかよく言われてますけどね。レブロンさんも。いやー。
日本もそうなるんじゃないですか。
日本もそうなります？
河村君がどっかに残ったらそうなるんじゃないですか。
河 村勇輝が絵文字でなんかトレード要求とかしてきたら嫌っすね。うわ、アピールしてるよみたいな。
めっちゃおもろいっすね。急に、
急
急に
に。
もうシーサーの絵文字がすごいみたいな。
いやー。
全然関係ない話なのに、もうシーサーの絵文字。これ腹減ったな、シーサーみた
いやー、ファンは盛り上がりますけどね。
当事者はたまったもんじゃないですね。
たまったもんじゃないですよ
いいっすね。
ね。なんかマブスの、今ちょっと NBA 持っちゃいますけど、マブスって今ジェイソン・キッドがヘッドコーチじゃないですか。でも結構なんかその最、まあもともとなんかそれこそね、ヤニス・ボン、うちでダブル出してるヤニス・ボンとかのなんか、すげえキャラ濃いわこいつっていうエピソードがいっぱい出てくる人ではあるんですけど、ジェイソン・キッドって。まあそれがね、采配がなんかいろいろやっぱりややこしいみたいで、その文句をすげえ言ってる AV 女優のアカウントがあるっていうのが今、NBA 界隈では 話題です。
めっちゃ面白いじゃないですか。
霞ユアっていう人なんですけど、その人、本当にバスケ好きらしくて、
あ、日本人の AV 女優
日
なん
本
だ。
人の AV 女優。本当に好きらしくて、琉球ゴールデンキングスの生観戦も行ってるんですって。
いいっすね。
だからそのうち、桶谷さんの采配にも批判が AV 女優から来る可能性も。
それはおもろいっすね。そしたら、桶谷さんにもその人の AV の批判をしてもらいましょう。あの
逆
体勢
に。
は僕は好きじゃないなって言って。
いやー、似てます
ダメっ
ね。
す。ダメっすよ、オケさん。もう中学生の息子がいるんですから、も
ダメだ。それあかん。
はい。
というわけで。まあ、ファン層も増えてきますからね、B リーグもね。なんかもっといない、いろんなタレントに絡んでほしいですよね。バスケも
そう
今後
ね、
は
なん
ね。
か、あんだけスポーツ芸能とか言ってる割には、スポーツと芸能はそんなに絡んでないですよね。
意外とっすよね。もうちょいいても。サンドイッチマン。とかたまにテレビでナイナーズのジャージ着たりしてますけどね。
あ、そうなんですか。好きなんですかね、バス
あ、好
ケ。
きみたいです。そういうい
いっ
のもっ
す
と
ね。
増えてほしいですよね。
そうっすね。なんか、いいね。それはとても素敵だな。
なんだっけ、何の話だっけ。中畑さんのやつですよね。今のはじゃあ次行きましょう。大輝さん。 先週の放送でアジア枠の話が出てきましたが、中東近辺のバスケのリーグのレベルってどれぐらいの実力なんでしょうか。そもそも今のアジア枠とされている国のリーグの構造とか、強豪チームも知らないなと思いました。かっこ元 NBA 選手の移籍ぐらいは情報として知ってるんですが。ああ。リーグのレベルは知らないです
中
ね。
東はね、リーグよりカップ戦みたいなのがめっちゃ盛んなんですよね。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。なんかウエストアラブカップとか、なんたらウエストアジアカップとか、なんかそういうのが結構ポロポロってやってたり。もちろんリーグ戦もやってるんですけど、まあで、質問にお答えすると、まあレベルが高いかっていうと、結構ガチャガチャ系バスケですね。
なるほど。
あんまりこう、ストラクチャーがない感じではあります。ただ、いい選手は結構います。で、
まあ
国内
そうで
選
すね。
手も、
力強いですしね、中東系の人
フィ
た
ジ
ち。
カル、フィジカル強いし、バスケットも別に下手じゃないけど、もう、いかんせんなんか、戦術とか、今のトレンドがあんまり入ってきてない印象は強いです、僕は。
ああ、なるほどね。
で、別にトレンドが全てとは言わないけど、まあトレンドになっているのには理由があるというか。まあそれはだから PPP の、理論しかり、そういうアナライズのところが発達してきたから、じゃあこういうシュートを多くしましょうねというところが、なんかまだあんま中東は流行ってない感じはするっすね。
なるほどね。
はい、という感じです。
はい、ありがとうございます。匠さん、ピックアップゲームの3円アルバルク東京、土日で全く逆の展開になってしまったけれど、いろいろと見どころが多くて面白かった。大浦が良くなってるし、3円はチームスタイルの徹底度がすごくて、佐々木細川がいないのを感じさせないチーム力。お二人が3円に挑むとしたら、どんなゲームプランを考えますか？
なるほど。どうですかね。
何が一番気になります？
シュート入ったらめんどくさいですね。
ああ、なるほど。
だから、ペイントタッチをさせないことを意識するでしょうね。だからそれが佐々木、大浦、ヤンテ、コティ・クラークら辺になるんでしょうけ
結構多いんだよな、だから。
ど。
守るポイントがだからやっぱり多いっすよね。
そうですね。まあ、金丸細川を止める。金丸細川が入ると手つけられなくなってめんどくさいんだけど、金丸細川を止めるというよりかは、金
出
丸
しどこ
細
ろね。
川が生きてくるその元凶を多分対策する方がベターかなとは思います。
なるほどね。
僕の考えですけどね。
さすが。
いえいえ。
オフェンスは？
オフェンスは、いや、別に、そんなに、ディフェンスがすげえいい。まあ、さっきのアルバルク戦とかも、まあ、プレスとかでターンオーバー誘発したりとかしてましたけど、まあ、別に、ディフェンスでストップができれば、リバウンドからある程度は走れるとは思うんで、
なるほど。どちらかといえばディフェンスの対策をするのがベターということですね。3円相手には。
そうっすね。まあ、あとちょっと3円のディフェンスをそこまで意識して見てなかったな。どこを止めようとしてるとか。です。
ありがとうございます。ガルシア・パーラさん、いつも配信ありがとうございます。私が応援している神戸ストークスですが、チームのフリースロー成功率が B2 最下位です。試合を見ていてもため息を抑えられません。フリースロー成功率が良くないとき、チームとして特別なメニューや取り組みをすることはありますか？これはあるんですか？
いやー、そんなにないっすね。まあ一応なんか練習終わった後に、一人だけ選手選んで、みんなベースライン並んで、みたいなことはやってましたけど、毎回。でも別に、
それ
確
で
率
上がる
は
かというと
上がんないっすよ。まあ、そ
まあ、
んな
そう
もん。
ですよね。やっぱりフリースロー、ね、なかなか
いや、
こう、
フリースロー
無
大事っ
職
すよ、
な、
でも。
入れよう、でも、なんかこう、特効薬って聞いたことないですよね。まあ、よっぽどね、なんかイップスだとかそういうのって話は別でしょうけど。
まあ、だから、フリースロー打たせない、うちに一人フリースロー苦手な選手がいたんですけど、エンドワンもらったときに、ちょうどずっこけたから、 まあ、これ B3 だからできる技かもしれないけど、英語でそいつに、寝てろ、寝てろ、寝てろって言って、したらそいつも結構冗談がわかるやつだから、見てーみたいな感じでなって、で、ちょ、レフリー、もう変えて、痛がってる、痛がってるっつって、で、向井と変えて、向井にフリースロー入れさせて、で、ワンポゼッションしたらファールして、またそいつ戻して。
マジっすか。そんなのあったんだ。
まあでもこれは別に見抜けないレフリーが悪いですからね。あ、で
ああ、
もバレたこともあるんですよ。はい、ひるきさん、そ
そ
れ
う
は
なん
無
す
理だ
ね。
よって。それは無理でしょうって言われて、やっぱダメとかって言ったらダメですねって言われた。
選手も急に治って LINE にスタッサ行って打つわけですね。
だから
NBA だとダメですからね、それがね。打たない
多分
と、交代、もうその試合
指定さ
出
れ
れ
ち
な
ゃう
く
ん
なっ
じゃん。
ちゃうんですね。
あ、出れなくなっちゃうんだ。
出れなくなっちゃう。
あ、なんかね、昔は指定されたんですよね、多分。打
おお、
つ人を、
なるほ
コーチ
ど。
が。
な
多
る
分
ほ
コー
ど
ト
ね。
の中で残ってるやつかなんかを相手のコーチが指定できるみたいなの
なが るほどね。
昔あった気がする。
それも面白いですね。巻巻さん、TTT で3円アルバルク東京の試合取り上げてくれる楽しみ。ありがとうございます。J さん、聞き逃し視聴でスコット・ベリーヘッドコーチの名前が出てきて懐かしすぎた。そして、あの思い出したくない青学に敗北の謎が解けた。ありがとう。ベリーさん、今何してるんだろう。先週のね、回をぜひ聞いていただければというやつですね。
スコット・ベリーさんはね、レバンガ北海道のね、ヘッドコーチですね。
水曜日のタコチューズデーさん、定期的に聞き返す神回、個人的に新天地に移ったこともあって、感じ方も異なってきたり、GM 論やひるき兄貴の SNS8 対2理論は感服したし、今では東堂さんのお姿を見るために、群馬戦見たり、またオフシーズンになったら東堂さん呼んでほしいです。もう、東堂さんの回、再生数多いんですよね、確かね。
あ、そうなんだ。
来てくれるのがまた。ブラッドリビアさん、今日岐阜の選手のアップを見ていて、そういえば発行人が、X&TTT で岐阜にダンクすごい人がいるって言ってたなと思い出したものの、名前が思い出せずでしたが、見ていて一発で分かりました。軽いアップでもすごく魅力的なダンクをされていて、すごかったです。佐藤綾乃選手ですね。B3 にも。すごい選手がいるよって、ちょっと、あれな、違うかな。言い方がおかしかったら申し訳ないですけど。
いや、でもダンクはすごいですからね。
というわけで、今週の TTT 以上でございます。このようにね、ご意見、ご感想、質問、トークテーマ、X で、ハッシュタグ、トラッシュトーキングセオリーで、投稿してくださると、我々がね、それをネタにあれこれ喋りますので、ぜひぜひよろしくお願いします。というわけで、ひるきさん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
聞いてくださった皆さんもありがとうございます。また来週も聞いてくださいね。バイバイ。
バイバイ。